あの主演男優賞、そして助演男優賞、メディア推薦賞と大きな賞を3つ受賞されておめでとうございます。私もとっても嬉しかったです。主演男優賞を取った時に、私もあのプレゼンターのモニターで見てたら、監督がものすごいもうすごいこうガッツポーズをされてたんですけども、相当嬉しかったようですが、そのお気持ちはいかがですか？
我一直觉得演员得奖可能比我得奖比我自己得奖我会更高兴，因为演员得奖就代表导演有努力，那他们真的很努力，所以应该给他们鼓励，有应该给他们奖。
自分が賞を取るよりもやはり役者たちが取ってくれる方が自分が取るよりも全然嬉しいですね。あの役者が賞を取るということはもちろん監督がよくやったということにもなりますし、また彼ら自身が本当にすごく努力をしてこの映画で演技を磨いてくれましたので、そういう意味では本当に取ってくれて、まあ、当たり前とは言わないですけれども、あのすごく嬉しい気持ちです。
私も当然だと思いました。で、前作 ORG ボーイズ がヒットして、新作がとっても待ち遠しかったんですけども、第2作までちょっと時間がありました。で、第1作から成功の後でいろんな企画があったと思うんですけども、このニューパンヨーナンパンヨーの構想っていうのはいつ頃からあったのでしょうか？制作の経緯を教えていただけますか？
08年拍完囧男孩以后，我09年在太鲁阁的山上拍纪录片，花莲的山上，然后拍了半年多，开始写剧本，才开始写女朋友男朋友。女朋友男朋友主要是因为我去国外影展的时候碰跟我的大学同学一个很要好的女生约好了在他们美国碰面。然后其实我们已经十几年没有见面了，但我们大学的时候非常非常要好这样，但是去了那里的时候我们很快的，虽然一开始见面有点尴尬，但是很快一下就好了。然后他招待我在美国玩在加州玩了很久，然后他有一天他开车载我出去玩的时候，他就跟我说，他就突然跟我说，他们住在那里啊，他都没有男人了，现在因为他以前很漂亮，现在都没有男朋友。然后他说他们那里没有什么 clubbing 的地方，就是约会认识别人的地方，只有那个市中心的那个 supermarket 门口半夜的时候灯都是亮的，然后会有一群男男女女拿着书在那边假装看书，可是是认识别人。我听他这样讲的时候，我就知道他日子过得很孤单啊，在国外。然后后来他就跟我说他希望他睡着了就不要再醒过来这样子。我听了很难过，就是不知道怎么安慰他啦。然后这几年总是会有一些我的朋友们会跟我讲他们心里面的秘密，然后我就很像梁朝伟那个树洞，你知道王家卫那个树洞那样，听了很多别人的秘密啊。我通常听到别人秘密我都说不出话来啊，我也不太会把人家的事情讲出去。然后就是因为我不太懂安慰别人，所以我唯一能够做的事情就是把他们经历过的那些感伤，不一定是真的情节，而是把他们心里面的感觉写到剧本里面。然后也许剧中人物当他们在看到电影的时候，他们那个心里面的某一些不幸福或者是不快乐就会被超度过去。超度你知道什么意思吗？基督教里面有说救赎，就是你知道台湾有鬼，到处都有鬼，那如果鬼都不肯走的话，就找和尚去念经，念念那个不肯走的鬼就会到天堂上去，那个叫超度。那我写剧本就是在帮他们超度他们心里面的不快乐。
2008年にオアジーボーイズを撮り終わった後、実はあのカレン、ファレンの方に行って記録映画 ドキュメンタリーを撮っていました。でドキュメンタリーを撮った後ニューポンヨナンポンヨの脚本を書き始めました。実はそのちょうどそのあたりでですね、いろいろと海外の映画祭に行っていることが多くて、で大学時代のすごく仲の良かった女友達と十数年ぶりにアメリカで会うことを約束したんですね。でその時にまあ彼女と会うためにアメリカに行って、でカリフォルニアでまあずっと彼女がいろいろいろんなところに連れて行ってくれたりして、こう話をずっとしていく中で、どうやら彼女の方から、実は今あのカリフォルニアではね、自分の恋人ももういないし、昔はすごく美しい女性だったそうなんですが、最近はもう恋人もなかなかできないし、カリフォルニアのその彼女が住んでいる場所というのはデートをするような場所もあまりないし、単にその一番こう華やいでいる場所っていうのはスーパーマーケットのあたりだけで、そのスーパーマーケットのあたりでこうたくさんの男女がだいたいその光のあるその場所で本を見ながら、みんなこう本を見ているふりをしながらそこでこう待っている、そこであの男性と女性が知り合うっていうような状況だそうです。なのでなかなかその新しい出会いっていうものがないんだよっていうのはお話をその大学時代のすごく仲の良かった女友達から聞いたんですね。でその時に非常になんかその彼女の言葉を聞いてると辛くなって、また非常に彼女は孤独に外国で暮らしているんだなっていうふうに感じました。でその彼女が一言言ったのが、もう今は自分はもう眠ってしまったら起きたく、もう起き上がりたくないっていうようなことまで彼にこう話をしてくれたんですね。で監督自身はいろんな方のその秘密を聞く、心の中の声を聞くことっていうのがすごく多いんですけれども、その秘密を聞いても自分は何かその人たちのためにできる、こう慰めたり何かその人たちのためにできるっていうことがなかなかないので、そういう意味ではやはりその聞いた彼らの心の声っていうのを脚本に反映させていくことしかないのかなっていうふうには自分では思っています。で脚本の中に彼らの気持ちだったり心の声を書き溜めていくことで、彼らの不幸やこう辛い悩みなどを解脱させてあげるということができるんじゃないかなっていうふうに自分で思っています。
でそれがこのお話のきっかけということなんですね。映画の中ではの30年にわたる主人公たちの愛の軌跡が台湾の激動の時代を背景にされていて、すごく興味深かったんですけれども、制作にあたって監督がご自身がこう抱えていた不満とか、その当時の80年代の、自由への渇望みたいなものは何か映画の中にこう影響してるんでしょうか。
嗯，你知道什么叫戒严法吗？我年轻读高中的时候，刚好是介于台湾快要解严还没有戒严的那个时候，所以我算是经历过没有自由跟有自由的人。现在的小孩子可能是一直有自由的。那台湾这二三十年，其实整个政治整个社会都一直在追求自由，然后我们有获得了某一部分的自由，台湾现在不算真的全部都很自由了，算是有了体制上的自由，可是其实走到最后我会发现我们的自由或者不自由都在我们的心里面，那我们的心不自由，爱就不会自由，自由的极致就是让心里面的爱自由这样子，所以我很想在这个剧本里面写这样子的东西，把自由跟爱放在一起。
戒厳令がまだあの台湾で敷かれていた頃、監督自身は高校生だったそうなんですね。まだ戒厳令が解かれていない前というのがちょうど高校生の頃で、もちろん彼自身は高校生の後戒厳令が解かれますから、ある意味自由がなかった時代と自由のある自由がこう到来した時代というのを両方とも経験をしているあの世代の人間なんです。で台湾の今この20年間ぐらいを振り返ってみると、政治に関してはまあいろんな意味で台湾の社会というものが自由を手に入れたなっていうふうに思うんですけれども、それはもしかすると体制的な自由ということで、やっぱり自由っていうのは心の自由があってでこそ初めての自由で、心の自由がなければ愛自体がこう自由になることはないっていうふうに考えているんですね。なのでそこの、あの理念というか、そこの考え方というのをこの映画の中に盛り込みたくて、こういったお話になりました。
あの映画の中で描かれているデモとか集会とかは監督ご自身も高校生の時に参加したりした体験が反映されてるんでしょうか。
我到现在都还在参加一直来从年轻的时候
あの若い頃から今でもまだあの参加しています。
我有一阵子对政治很失望的时候就完全不想参加但是最近又觉得自由不会错错的是政治人物所以我不应该灰心自由这件事情绝对不会错的而是政治人物错了他们把自由搞反了自由绝对是对的
ある時期非常にあの政治台湾の政治に対してすごく失望したことがあったんですねその時期は全く参加をしなくなっていたんですけれども自分の中でやっぱり自由っていうのは絶対に間違っていない自由っていうのはもう正しいものであるからその自由を間違った方向に連れて行っているのは政治家であって自由自体のその自由というもの自体は全く間違いがないということなのでそういう意味ではそこを信じようというふうに思っています
で日本もそうですし世界各国で、まあ、若い世代が中心になって自由を求める運動っていうのは歴史上ずっとあるんですけども監督がその高校生の時にそのデモや集会に参加した時に例えば海外のそういった動きなんかも興味を持って一緒にそれを台湾の問題と合わせて考えていらっしゃったんでしょうか
是我觉得世界的潮流本来就是一定是联动的像电影里面讲的那个1990年台湾的野百合学运电影里面有一个 学生运动那个是在1990年那其实是因为1989年那个柏林围墙倒了然后中国有天安门所以台湾也会受到影响所以才会有那个1990的学运那这几年前两年世界各地都开始有茉莉花革命那个我觉得绝对是互相影响的那就像日本现在在反核台湾这边反核也反得相当的我觉得会变成一个议题大家会了解所以我觉得很難不看到這些東西
やっぱり世界はつながっていると思うんですねあの台湾では1990年に学生大きな学生運動があったんですがそれはもしかするとやはり1989年のベルリンの壁が崩れたということあとは中国の天安門事件もありましたしそういった世界各国で起こっている運動というのが台湾の運動にも影響を与えてやはり世界中がこうつながっているんだと思いますで最近はやはりジャスミン革命が至るところで叫ばれていますし今日本では反核運動というのがすごく激しいと思いますけれども台湾でも反核の動きというのはすごく強くなっていますですので全くその海外のことを気にしないで台湾だけを見るということはないですね。
ですね。はい。で、まあ、そういったいろいろな背景とそれから主人公たちの愛の軌跡で脚本を書くのにだいぶ時間がかかったんじゃないかと思うんですがどれぐらいなんですか。
其实第一稿大概花了快半年的时间吧。然后制片公司就去帮我找资金但是因为找资金的过程有一些问题所以第一年没有拍那去年 才拍嘛那中间陆陆续续花蛮多时间在改来改去改来改去改了很多种版本我也不记得有几个版了所以这个剧本虽然我中间有做别的事情所以心里面一直放着这个剧本大概有一年多吧一年
第一稿が上がったのはですね、大体半年間ぐらいで第一稿が出来上がりました。で、第一稿が出来上がった後、プロダクションハウスの方が資金集めに走ってくれて、もちろん資金集めの中でいろいろ問題がありますので、何度も書き直し、何度も修正を入れるというようなことがありました。実際に映画を撮影したのは去年なんですけれども、トータルで考えるとやはり脚本に1年間ぐらいかかったというイメージでしょうか。
その監督の思いを体現する俳優としてグイルメ、チェン・シャオシン、フォン・シャオイエ、チャン・シュハオ素晴らしい俳優さんたちを今回キャスティングされてるんですけどもこのキャスティングされたそのそれぞれの4人のポイントを教えていただけますか
除了フォン・シャオイエ之外其他的3位 在他们十六七岁的时候，我就已经认识他们了。所以桂纶镁跟张孝全，我们大概认识了十年。那张书豪年纪小一点，可是我拍过他非常多次。所以这三个几乎是我在写脚本的时候就已经确定是他们了。那只剩下凤小岳那个角色，其实大概剧本写完之后，在跟制片讨论的时候，我心里面就决定要找凤小岳了。但是因为中间有停拍嘛，所以我还是找了很多人。就刚好第一年凤小岳也没办法演，因为他正在英国念书。但刚好第二年要开始拍的时候，他毕业回来。所以这四个都算我的第一直觉的选择。
この4人のうち、桂纶镁と张孝全、あと张书豪、この3名はもう10年以上の知り合いで、彼らが16歳、17歳くらいのすごく若い時からよく知っている俳優さんたちで、もちろん脚本を書いている時にもうすでにそれもう彼らのイメージで書いていました。で、张书豪自体はもう彼が本当に仕事をよく一緒にしているので、そういう意味でもすごくキャスティングしやすい。頭の中に浮かんでいたキャストでした。で、凤小岳だけが、後から決めたということになるんですが、プロデューサーといろんなその脚本の中の脚本の話をしているときに、あ、凤小岳をキャスティングしたいなっていうふうに自分で思い始めて、それで1年目彼に話を持っていったときに、ちょうど彼がイギリスで留学をしていたので、彼が難しいということで、本当に撮影が始まった2年目の時に、彼のスケジュールももう台湾に戻ってきていましたので、それでぴったり合ったということで、その4人に決めました。この4人のキャストっていうのはもう、監督自身のもう直感、一番初めから、彼らとやりたいっていうふうに思っていた直感的に決めていた役者さんたちです。
もう本当に直感で決めてオファーして、まあお付き合いが長いっていうこともあるのと、それから監督への信頼でもう多分すぐに皆さん快諾をしたんだと思うんですけども、事務所とのやり取りとかそういうところで苦労はなかったんですか？
比较大的问题可能是桂纶镁啦。桂纶镁因为他在中国也有演电影，然后他在中国算是蛮红的，所以要劝他回来演台湾的电影要花这么长时间准备，因为其实我们前置要讨论脚本至少两个月，然后制作两个月，然后再加上后期的一些时间，他如果为了演这个电影他大概要耗掉半年在台湾，所以请他回来从中国回来演这个戏比较不容易。
一番やっぱり難しかったのは桂纶镁ですね。ちょうど彼女は本当に中国でもすごく人気の女優さんなので、中国で映画を撮っていましたので、台湾で映画を撮ることということに関して彼女を説得する、多分マネージャーたちを説得することというのが非常に難しかったところがあります。まず映画が撮り始める前の2ヶ月というのは準備期間に入りますし、また2ヶ月間はずっと撮影を行うということになりますし、またその後の2ヶ月というのはいろんな調整をするということになりますので、彼女が台湾に約半年ぐらいこの映画のために残らないといけないということになるので、そこら辺のやり取りはやはり厳しかったですね。
まあ、そういったご苦労もありながら皆さんが揃って撮影に入りました。で、俳優さんたちの世代では自由の概念が監督の概念と、まあ、戒厳令前後っていうこともありますし、だいぶ違うと思うんですけども、その自由の概念について俳優さんたちと話し合いとか、あるいは監督が俳優さんたちに教えてあげるというような、そういうことはどのようにされてたんでしょうか？
其实如果是对于那个社会背景的了解的文章，其实我给他们的东西很少，我大概就给他们看一些那时候的新闻，一点点而已，大部分的力气都花在用音乐沟通。我给他们听那个时代很多的音乐，因为他们音乐是很直接的沟通，不管跟演员还是跟观众，因为他听到音乐他可能就可以马上感觉到那个时代，他比看文章还有用。
社会背景に関するような資料っていうのはほとんど彼らに読ませたりとか渡したりはほとんどしませんでした。せいぜい新聞を こう集めて見せるぐらいのことしかしませんでした。基本的にはもう全て音楽でコミュニケーションを取りました。音楽っていうのは本当にすごく直接的で、ある意味文章をこう読ませるよりも直接的にあの世代というか背景というのを直接感じることができるツールだというふうに思うんですね。なので全ては音楽を使って彼らとコミュニケーションを取りました。